この3ヶ月、前回出演していただいてから、今回3ヶ月ほど空いて、で、サンクスギビングとかも間にあって、で、このアーバナ・シャンペーンあるシャンペーンカウンティ、イリノイ州全体で、どういうふうな経緯があったかって、特にティア3に入ったんですよね、その間。それで、今どういう状態にあるかということをちょっと、お話ししていただけますか？
わかりました。まず、イリノイ州全体と、あとはそのシャンペーン・アバナ地区の、まあ、話っていうことで、前回出演させていただいたのが9月の中旬頃だったんですけど、まあ、あれからまあ3ヶ月間、ほぼ3ヶ月間時間が経って、で、先ほど少し、ちらっと言ったんですけど、その州内でその感染第3波っていうのが、特にその気温が下がり始めた頃から、到来してまして、これがその10月の上旬から現在も進行形ということなんですけど、例えばその州内全域のデータを見ると、その10月の初め頃っていうのは、例えばその1日あたりの新しい感染者の数がだいたい1日2000人程度で、1日あたりの死者数で言うと、だいたい州全体で30人ぐらいっていうような数字だったのが、例えばその11月の中旬頃の一番そのピークの最大値だった頃っていうのは、1日あたりその新しい感染者数が1万5000人。だから、1ヶ月半前の数字に比べると7倍、8倍に増えたりとか、あとはその1日あたりの死亡者数で言っても、その数字が5倍、6倍に増えたりっていうようなことがあったりして、で、それがちょうどそのピークが来たのが、まあ11月の中旬から下旬頃だったんですけど、まあちょうどそのタイミングでその州知事の方から、社会的なその感染対策を州全体でもう強化をするということで、州全体で11月の20日から、このティア3に移行するという事態の経緯になりました。で、そのティア3っていうのは、その今イリノイ州が持っているそのリストアイリノイプランのその追加的なその社会的感染対策の中では一番そのレベルが高いティアになってまして、例えばそのレストランとかバーとかはもう全面的に屋内での営業はできないと。ピックアップとかその配達とかはできるんですけど、屋内での飲食は一切できないというふうになっていたりとか、あとは、そのエッセンシャルビジネス目的を除いて、その自分のその住んでいる世帯の外の人との交流は全面的に禁止するとか、あとはその屋内のスポーツとかレクリエーション施設、まあ、例えば映画館とか博物館とかを含めてですけど、こういったものも全面的に一時的に閉鎖するっていうような内容があったりして、3月4月頃のその自宅滞在命令に比べると少し規制の内容としては緩いんですけど、まあそれでもかなり社会的な活動が制約されるような内容になっています。
この場合のエッセンシャルビジネスっていうのは医療関係とか。
そうですね。はい。州の方からリストがあって、20個から30個ぐらいリストアップされてるんですけども、例えばその一般市民の生活に近いところで言うと、そうですね。病院とか薬局とかはもちろんそうですし、あとは、食料品店とか、うん、あとはその、ガソリン入れに行くとか、まあ、あるいはその、その車の修理出すとかもそうですけど、まあ、いくつかそのリストがありまして、そのリストの中では、そのエッセンシャルビジネスということで特に制約を受けることなく活動できるんですけど、うん、その外ではもう基本的にはその自分の世帯以外の人とは交流をしないというような制約がかかってますね。
散髪屋さんは？
散髪屋さんはエッセンシャルビジネスに今回入ってまして、で一応だからその髪を切るときはその店内に例えば、その部屋のキャパシティの 25% 以上の人を入れずに、かつその散髪を受けるときは、そのフェイスシールドとマスクをその切る人も切られる人もするっていうような、一応制約はあるんですけど、そういう条件下であれば営業できるっていうことになってます。
フェイスシールドをつけて、なるほど。
はい。
うん。ありがとうございます。それが、今おっしゃったのが州全体の、方針で。
州全体の方針。はい。
シャンペーンカウンティー、あるいはアーバナシャンペーンはどんな様子ですか？そういう。
そうですね。アーバナシャンペーンでその独自にやってる追加の対策っていうのは特になくて、そのまあティア3、州の出しているそのティア3の対策にまあ従ってるっていう状況なんですけど、周辺のカウンティーと少し違うのは、そのシャンペーンカウンティーの場合には、このティア3に移行した段階で、また、学校を全面的にオンラインに移行するっていうことをやっていて、これはちょっとこの周りのカウンティーに比べるとその内容としてはきつくなってるかなというふうに思います。で、一応今のところはその1月の上旬の新しい学期からそのまた対面を一部再開するという方針にはなってるんですけど、まあ、これもちょっとまだ どうなるかちょっとわからないというところだと思います。
うん、でちょうどティアスリーになって1ヶ月ですよね。そのなんていうか、はい、あの影響っていうか成果っていうのは出始めてるですか？
少なくともその例えば州全体のその感染データ、その新しい感染者数とかその病院の使用状況とかを見てると、そのピークの時に比べると徐々に減ってきてる傾向にはあるので、そのティア3の効果というのはあったのかなというのと、またその最近だとその州によって例えばカリフォルニア州なんていうのはかなり報道でもその状況がひどいということで報道されてますけど、あのあたりの州とかに比べると、そのサンクスギビングの悪影響、その要はサンクスギビングでその人が押したりとか、その他の世帯を訪れたりっていうことが、やっぱりそのティア3をやってたっていうことで、まあ少なかったということもあるので、全米で見てもそのイリノイ州の感染状況っていうのは比較的良好な部類に入るかなというふうに思いますね。
その全米による違いっていうのは、まあいろんな環境とかあると思うんですが、でもその州知事があるいは州がどういう方針を出すかによってもその影響は大きく出ているようですか？
そのように見受けられますね。少なくともその州ごとに例えば、うん、サンクスギビング前とサンクスギビング後のその感染拡大の状況の比較とかをすると、イリノイ州というのはその大きく減少してるんですね。まあ 30% ぐらい減少してるというデータがあって、で逆にその周りの州、例えばウィスコンシンとかミシガンとかインディアナとかその辺の州はその 20%、30% 増えてるっていうようなデータもあったりするので、まあ、これはその知事がまあどういう決断をしたかっていうことと、その知事の決断にどれぐらいの人が従ってるかっていうところの、まあ、2つのファクターだと思いますけど、そのあたりが総合的に多分影響して、まあ、イリノイ州としては周りの州に比べると状況としては改善してるっていうところだと思います。
そうか、どういう方針を出すかだけじゃなくて、それをどういう伝え方をしていて、ちゃんとそれが伝わってるかどうかも大きいですよね。うん、
そういうふうに思いますね。まあ、あとはもう一つはやっぱりその政治的心情というのも多分大きな要因としてあって、そのイリノイ州の場合には比較的まあ、民主党が支配的ですし、まあ、あとはそのイリノイ州内の特に大きな都市、そのもちろんシカゴが筆頭ですけど、それ以外にもそのスプリングフィールドとかシャンペーンアガナとかそういう大きな都市を見ると、やっぱりその民主党が支配的なので、そういう都市でその州知事の命令に従う人が多いってことになると、その州全体としても感染が抑えられやすいとは思うんですけど、例えば、まあ、ミシガン州、ウィスコンシン州なんていうのは今回の大統領選の結果見ても分かる通り、その共和党と民主党はかなり拮抗してるので、そういう州でその民主党の知事が何かその命令を出しても、例えば共和党の支持層の人たちは従わないなんてこともまああったりすると思うので、そうするとやっぱり効果が出づらくなったりってことはあるのかなと思いますけどね。
なるほど。今年は特に選挙の年でもあったし、いろいろ心理的な反発もあったんだろうなと想像します
ね。こういうふうに、そうですね、想像しますけどね。うん、
それでも例えばシャンペーンカウンティの12月20日のその陽性者の総数というか累積数、それは13,015だったかな。結構20万少しの人口の中で1万人以上が感染しているっていうことは、まあ20人に1人は学生さんの数を入れたとしても20人に1人ぐらいは感染したという経緯があるということだと思うんですけど、それは日本からすると決して少ない割合ではないと思うんですが、その辺こう住んでいらっしゃってどういう実感とかなんかされたりしますか？
そうですね、そこもやっぱりその結構多分人によって捉え方が全然違って、そこがちょっとそのアメリカの難しいところだと思うんですけど、うん、本当にその保守的というか、そのこういうその問題、その COVID みたいな問題に敏感な人っていうのはもうその一歩も外に出ないみたいな人もいれば、逆にもうその COVID なんて関係なく、そのもう普通に活動してるような人たちもいて、そのやっぱ振れ幅っていうのが、そのアメリカの多様性のその逆の面でもあると思うんですけど、まあそういう部分もあったりして、で、だからなかなかそのみんながどう思ってるって一般化するのはかなり難しいところはあると思うんですけど、まあ、ただやっぱり一つあるのは、その、例えばそのシャンペーン・アバナ地区の状況、今の状況と、その州全体で見た時の状況を比べると、まあ、例えば、その同じ数字、そのこれまでに感染した累積の人数、 の、そのイリノイ州全体の数字を見ると、もうほぼ100万人に達するぐらいの数字、今多分90万人強だと思うんですけど、で、州全体の人口が1200万人だと思ったら、もうその10人に1人ぐらいの割合で、その感染してるっていうことがあって、それに比べると、まあそのシャンペーンアバの状況っていうのは、まあ、マシ、少し良いっていうぐらいだと思うんですけど、まあそういうなんかいろいろその比較してみたりするとまた全然その違った側面が見えたりするので、そういう意味で言うとなかなか人によって多分考え方は全然違いますし、その一般的に答えるのはちょっと難しいのかなという印象を受けますけどね。